できない。もし見ることができたとしてもちょっと危ないかもしれない。悪魔であるかもしれない。わからないよ。私たちは目に見えるものに頼らないで信仰によって歩んでる。本当の意味でのイエス様を今ここで見ることができればもうみんなひれ伏して、まあどうしたらいいかとは誰もわからないと思う。もしみんな逃げるかもしれない。イエス様あんまり清いお方であるからです。けどもイエス様は生きておられます。これを知るようになったパウロは考えられないショックを受けたのです。彼はナザレ人であるイエスを徹底的に憎みました。パウロ、まあサウロという男は聖書を徹底的に研究して、そしてまあ聖書だけではなくユダヤ教の戒めを 100% 守りました。ナザレのイエスはそういう態度を取らなかった。許されていないことを平気でやったのです。例えば日曜日何もやってはいかない。日曜日でイエス様は平気で悩んでる人々を励まして病人たちを癒してくださったんです。サウルにとって許され得ない罪だったのです。ですがこのナザレのイエスとは殺されたのはよかったと彼は思ったんです。けどもこのパウロはイエス様は生きていることを知るようになったんです。世界一の大嘘つきであり詐欺師であるキリストは生きているとパウロは分かったとき、いっぺんに変えられました。主よ、あなたはどなたですかと彼は聞いたとき、あなたを迫害しているイエスです。という一言葉によって分かったんです。私の信仰とは全く意味のないことでした。自分の信仰とは棚を思い込みに過ぎなかったのです。十字架の上で死なれたイエス様こそが生きておる。そうすればイエス様こそが罪の問題を解決したお方であり、そうするとイエス様は死を克服したお方であり、そうすればこのイエス様に仕えるようにならなければ私の人生は虚しいと彼はいっぺんに分かったんです。今まで徹底的にイエス様を憎んだサウロは、イエス様、今からどうすればいいのを教えて従います。自分のことも信頼できなくなった。私の考えていること、思っていることは正しいかどうかも分からなくなっちゃったから、よろしくお願いします。どうすればいいか教えてください。と彼は、祈るようになったのです。すなわちこのパウロとはイエス様の弟子たちに納得させられたのだのではない。彼はどうしてイエス様を知るようになったか、イエス様に仕えるようになったのか、イエス様を心から愛するようになったかと言いますと、結局彼はイエス様の愛によって圧倒されてしまったからです。彼は次のように言ったことがあります。私をも愛し、私のために自分自身の捧げられた御子、主イエスというようになったのです。後で誇りを持って、主イエスの奴隷であるパウロ。イエス様に仕えることとは最高の特権だよ、と彼は言うようになったのです。死の前に、殉教の死を遂げる前に、彼は最後の手紙の中で次のように言ったのです。テモテ第二の手紙一章中二節。私は自分の信じてきた方をよく知っております。 パウロはイエス様の噂を聞いたよりもイエス様ご自身をよく知るようになったのです。だから彼は幸せでした。生きることとは私にとってイエス様です。イエス様から離れればおしまい、死ぬことも生きですと彼は確信したのであります。イエス様を知るようになったのは本当によかったと彼は心から言えるようになっただけではなく、希望を持って殉教の死を遂げるようになったのです。パウロは次のように言ったに違いない。私は長い間聖書を知っていたけど真理に対して目くらでした。自分のことについても全く何にも知らなかったのです。けど愛されたことを分かったとき、解放され、本当に意味で喜ぶようになったということができたのです。イエス様は次のように約束してくださったのです。私のところに来るものを私は決して捨てません。私のところに来るものを永遠の命を持つものとなります。祈りによってイエス様の身元に来たものはイエス様がお捨てにならず受け入れてくださるとパウロは体験したのです。まあ後で彼はいいようなところで証ししましたし、手紙の中でもイエス様を紹介したのです。彼は一回も皆さんやっぱり聖書を徹底的に研究してわからなければダメと書いたことがないんです。救いの土台とは一つの教えではなく、イエス様ご自身だよと彼は言い続けたのです。よく知られているガラテヤ書一章の中二節に次のように書かれています。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。中六節、主なる神が御子主イエスを私のうちに啓示することをよしとされた。だからこそ彼は救われ、新たなる目的を持つようになり、用いられるようになったのです。人間から受けなかった、人間から教えられもしなかった。結局主は光を与えてくださったから、誠の知識を得るようになり、動かさない確信の枝とパウロは言ったのです。二章の二節は前に引用した箇所です。私を愛し、私のためにご知識の捨てになった神の御子。本当に素晴らしい説です。あの箇所を読むといつも嬉しくなる。なぜならばパウロは根本的に変えられてしまったからです。イエス様を通して明らかにされた神の愛はパウロを圧倒しました。イエス様を通して明らかにされた神の愛はパウロの人生そのものを根底から変えたのです。イエス様を通して明らかにされた神の愛はパウロを迫り、すべてを放棄し犠牲にし、この愛を述べ伝えることを要求したのです。初代教会みんな結局同じことを経験しました。彼らは命がけでイエス様のことを紹介したのです。どういうふうに紹介したかと言いますと、ヨハネ第一の手紙の三章中六節を見ると分かります。429ページです。ヨハネ第一の手紙三章の中六節です。 キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。神の言葉である聖書の中で私たちは生きる誠の神の約束を見出します。なあち、私はあなたを愛する。これは決して虚しいから約束ではありません。うちの創造主、万物の支配者なる主は、私はあなたを愛すると人間一人一人に呼びかけておられるのです。生きる誠の神は結局一人一人に関心を抱く、忘れておらず、あなたは愛されているのですよと呼びかけておられます。それによってパウロは確信を持つようになったのです。主は約束したから彼は確信することができた。確信の土台とは人間の理性と理解力、感情、気持ちと関係のないものです。主は約束したから、パウロは私は確信する。どんな被造物も、私たちの主、イエス・キリストのある神の愛から私たちを引き離すことはできません。イエス様も同じ事実について次のように言われました。ヨハネ伝七章の28節、29節です。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。もう安全です。どういうことがあっても心配する必要はない。イエス様は生きておられ、私を愛している。これこそがパウロの変わらない喜びの根拠だったのであります。次、自分のわがまま過ち罪は許されている。とパウロは確信したのです。多くの人々はやっぱり平安がないんです。本当に意味での喜びも知れません。一体どうしてなのでしょうか。自分のわがまま過ちは許されていると、また確信できないからです。自分のわがままをイエス様に告白する者は、誰に対してもイエス様は、いいよ、あなたの罪は許されていますと言ってくださいます。ヘリクであれば OK、 聖書全体の言わんとしていることはそれなんです。結局、主なる神は、罪滅ぼしのためにああしなさい、こうしなさいと言わない。あんた、聖書の ABC ぐらいわからなければ、もう少し努力して立派にならなければダメと言わない。なのは素晴らしいなのではないでしょうか。正直になり、ヘリクであれば、許され、永久的に受け入れられることあります。生活をする人の場合は、この壁は1ミリの壁であるかもしれない。別の人の場合は何キロの厚さの壁であるかもしれないけども、神の目から見ると同じだよ。壁は壁です。壁が取り除かれなければ結局待ち割れはありえません。イエス様は十字架の上で終わっちゃった、万歳と叫ばれたとき、全人類の送るべき天罰はイエス様をお受けになったのです。ずっと前にダビデは自分の罪過ちを告白して